大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。梅雨が明けてから本当に毎日暑いですよね。7月も最後の土曜日ですけども、これから先お盆が過ぎる頃までまだ先が長いですからね。気をしっかり持ってなんとかこの暑い日々を乗り切りましょうよ。そんな中、今スポーツの世界では世界水泳があったり、女子サッカーのワールドカップがあったり、もちろんプロ野球はペナントレースの真っ最中ですしね。高校野球はようやく長野県代表も決まって、まだ甲子園の本番はこれからですからね。選手たちも暑さとの戦い、水分を取ったり休憩時間を入れたりと暑さ対策も大変ですよね。まあそれをうちの中でテレビで見るだけの私たちの場合は、反対に冷たいものの取りすぎなんかに注意しないといけないかもしれませんけどね。さて、高校野球と言いますと、3、4年前からかな、公式戦では白いスパイクを履いている学校がほとんどになりましたね。かつて高校野球のスパイクっていうと黒しか許されないという時代がずっと続いていまして、例えばね、本体が黒でもアディダスの3本ラインが白だったら黒く塗りつぶさなきゃいけないなんていう規則があったんですよ。これ本当の話です。それが黒いスパイクだと炎天下熱を吸収して熱くなってバテることもあるし、グラウンドの熱もこもりやすいからと白いスパイクも OK ということになったんですけどもね。実際高校球児は白に変えてみたら確かに汗のかき方なんかが随分違うと言ってる子も多いみたいですね。真夏の暑い時期に黒っていうのは本当に熱を吸収しますもんね。ところが今街中を歩いてる人の服装なんかをちょっと気にして見てみますと、割と黒い服を着てる人が多いことに気がついたんですよ。今日なんか長野駅前を歩いていた親子の3人連れ、お母さんと息子と娘でしたけどね。申し合わせたわけじゃないんでしょうけども、直射日光の当たる歩道を3人とも黒い服を着ていました。まあお揃いの T シャツっていうわけじゃなくて、デザインとか素材は違って別々のものだったんですけども、3人とも黒い服。おいおい、この暑い中よりによって親子3人とも黒い服はないだろうと近くまで行って注意してあげたい気になりましたけどね。ファッションとしては特に今モノクロが流行っているっていうわけでもないでしょ。黒い T シャツならばそれなりに無難だからってことで、特に若い世代なんかは黒い服を着てる人が多いように見えるんですけどね。まあ毎日のように熱中症にご注意なんて言われるような暑い夏ですから、意識して黒じゃない服を着るとだいぶ暑さの感じ方も違うんじゃないかな。ちょっと白っぽい他の色に変えてみるのもいいんじゃないでしょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目はこれです。福山雅治さん、みかん色の夏休み。彼自身の少年時代の夏休みを歌った曲なんだそうですね。今週の1曲目は福山雅治さん2001年のアルバム F からみかん色の夏休みでした。
蔵出しコレクション。
基本的にこのコーナー、蔵出しコレクションでかける曲っていうのは意外性があるか笑える曲であることがテーマになっていましてね。その意外性っていうと、少し前にかけました氷川きよし君が日本語の歌詞で歌っているクイーンのボヘミアンラプソディとか、イブ・マサトウさんが歌った野球小僧とかね。演歌系の歌手がポップスの曲をカバーしたり、あの俳優はデビューした当時こんな曲を出していたんですよなんて路線なんですけども、もう一つの笑える曲っていうのはピックアップする基準が難しいところがありますね。普段からコミックソングを出しているカモン達夫さんの曲をそのまんまかけても面白くないし、昔のクレイジーキャッツやドリフターズの曲だってその後大滝詠一さんがアレンジして21世紀の今のサウンドで蘇ったとかね、そういうひねりがないと面白さがないと思うんですよね。そしてもう一つ選択基準がありまして、テレビの歌番組に出てくるような有名な歌手ではない人だけど、この人このバンドの曲は少しでも多くの人に聞いてもらいたい、そんなケースもあります。例えば少し前にこのコーナーでかけたムード歌謡を今でもやっているタブレット純みたいな、ちょっと風変わりな雰囲気が笑えるっていうね、そんな曲もありましたけども、
さて、前置きが長くなりましたが、今週これからかけるのは2回目の登場です。ハードロックというかパンク系の曲も多いんですけども、たまにコミックソングのようなものも出している打ち首獄門同好会というバンドです。3人組でボーカルとギターが大沢敦さん44歳、ドラムとコーラスが川本飛鳥さん43歳の女性です。そしてもう一人ベースの担当でコーラスもやっている純子さん、こちらも女性で64歳という3ピースバンドなんですけどね。前回かけたのは2018年の冬の時期に布団の中から出たくないっていう曲だったんですが、その後日本の米は世界一とかキノコタケノコ戦争なんて曲を出していることで、なんと農林水産省から日本の食材の普及に貢献したとアンバサダーに任命されたりしているんですね。そして2020年にコロナ禍に入ると、もうストレートにタイトルが新型コロナウイルスが憎いとかね、緊急事態宣言で学校が一斉休校したことがありましたけども、そこで捨てられてしまう給食の牛乳を少しでも減らそうと、牛乳推奨月間なんて曲も出しています。さて今日かける曲は、この夏の暑さを皆さんに何とかしのいでもらえたらいいなぁと、私が選んだ2019年の曲です。急に音が大きくなるところもありますんで、ご注意くださいね。以前かけた冬の歌、布団の中から出たくないの夏バージョンです。打ち首獄門同好会の夏の歌。ちょっと子供向けの曲調から急にパンク系の音に変わるところがね、彼ららしいんですけども、今週の蔵出しは打ち首獄門同好会の夏の歌でした。
グラシネ一押しシアター。
トム・クルーズといえば、去年の夏は30何年ぶりかのトップガンの復活で世界中の注目を集めましたけどもね。今年の夏はおなじみのシリーズミッション・インポッシブルの新作で、またまたいつも通りのとんでもないアクションを見せてくれています。今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、そのミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート1です。ミッションインポッシブルシリーズは1996年が第1作で、今作が5年ぶりの第7作になるんですけども、当然その間にトム・クルーズも年を取っているわけで、今月7月3日には61歳になっているんですね。それでもこのシリーズお決まりのシーン、トム・クルーズ走りは健在でした。とはいえ、実はこの7作目、本当ならば2年前に公開される予定だったんですけども、世界的なコロナ禍の拡大とか、トップガンの新作の公開との兼ね合いで2年伸びてしまったんで、撮影時のトム・クルーズは58歳だったと思うんですけどもね。今回のタイトルについているデッドレコニングっていう言葉、私ね、知らなかったもんですから、英和辞典で調べてみたんですけども、デッドはもちろん死ですよね。そしてレコニング、これは概ねの予定表とか概算、報いなんていう意味があるようなんで、あえて意訳するならば、死に向かっていく工程表とか、死ぬ見込みなんてことになるんでしょうかね。今回の作品のテーマになっているのは、やっぱり時代ですね。AI なんです。それも世界の中枢を担う国々のありとあらゆるインターネットに入り込んできて、悪意を持って暴走してしまう可能性のある AI なんです。IMF というスパイ組織に所属しているイーサン・ハント。これがトム・クルーズ扮するおなじみのエージェントなんですが、IMF っていうのは、インポッシブル・ミッション・フォースという言葉の頭文字を取っているんですね。今回、イーサン・ハントに課せられた使命は、エンティティと呼ばれるその暴走 AI の機能を完全に停止させるキー、鍵が敵の手に渡る前に奪い取ることです。ですから、エンティティを手に入れようとする悪の一味や、アメリカの FBI からも狙われるイーサンなんですけども、世界各地に飛んで命を懸けた攻防を繰り広げます。ローマやベニスの街、中東アブダビの空港とか、アルプス山脈を貫くオリエント急行の列車の中とか、常に敵に狙われて危機一髪というシーンの連続です。特に印象に残ったのは、コロセウムという遺跡もバックに映っている古い石畳のローマの街中でのカーチェイスは、あのルパン三世も乗っていた小さなフィアットだったんで、今までにない面白さでしたし、オリエント急行のシーンの危険なアクションというのは、ああこういうのもありかと、文字通り手に汗握るヒヤヒヤの連続でした。よくまあこういう危ないシーンを考えつくもんだと、アイデアを出した人に敬意を表したいですね。 そして極めつけはアルプス山中の断崖絶壁からオートバイでジャンプするシーン。もちろん VFX を使っているとは分かっているんですけども、どうやって撮ってどんな風に合成しているのか、それを知りたいですね。とはいえ今回のタイトルはデッドレコニングパート1ですからね。当然パート2もあるわけで、こちらは来年の夏に公開の予定だそうです。1年待たされるんですね。早く続きを見たいと思わせるパート1でした。今週ご紹介した新作映画はトム・クルーズ主演のミッション・インポッシブルシリーズの最新作、デッドレコニングパート1でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では学生世代の若い皆さんにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけます。キャンペーン期間は8月31日木曜日まで。この後のラインナップはただいま上映中のバックドラフト、そしてアルゴ探検隊の大冒険、地球防衛軍の3本です。残りも少なくなりました。それぞれの上映スケジュールは午前10時の映画祭シリーズのホームページか劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。また売店では映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただいてチケットをご提示くださると、 M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお買い求めいただけます。詳しくは劇場のスタッフにお問い合わせくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
少し前に朝日新聞の文化芸能のページにこんなタイトルの記事が載っていましてね。梶芽衣子さん50年前のアルバムアナログ LP がヨーロッパで復活って言うんですけども、梶芽衣子さんちょっと懐かしい名前でしょ?とはいえ今も俳優としては現役で、1年半ほど前に公開された西島秀俊内野西洋コンビのボーイズラブの映画今日何食べたとか、元ヤクザの役所広司さんが出所した後更生していく姿をテレビスタッフの長澤まさみ中野大河が取材していくという素晴らしき世界にも重要な脇役の一人として出演していました。梶芽衣子さんは1947年昭和22年の3月東京の大田区生まれですから今年76歳。高校生の時に銀座でモデル事務所にスカウトされてテレビのアシスタントなどを務めた後、高校卒業と同時に日活に入ります。まだロマンポルノを作り始めるだいぶ前ですけども、吉永小百合の後継者との呼び声も高く、主演作も何本かあったんですが結局脇役的な出演が多くなってきます。私小学生でしたけどもね、当時は松原千恵子さんのファンでしたから何本か彼女主演の日活映画を見たんですけども、松原千恵子さんの友達の役とかで青春ものによく出ていましたね。そうそう、その頃は本名の太田雅子がそのまんま芸名でした。その後日活が東映のヤクザ不良チンピラ路線の真似をした野良猫ロックシリーズに出る前に梶芽衣子と改名しまして、その女番長のイメージ戦略が当たるんですね。そこで日活がロマンポルノ路線に変更した1972年昭和47年にちょうど藤純子さんが引退することになった東映から彼女の後釜にと誘われて移籍するんです。そこでヒットしたのが助手サソリのシリーズでした。全部で4本作られたこのシリーズのクールでニヒルなイメージの梶芽衣子さんを、あのキルビルなどを作ったクエンティン・タランティーノが熱烈なファンだと公言していまして、キルビルの中ではサソリシリーズの主題歌だった梶さんの歌恨み節が流れるシーンがあるんですよね。このサソリのシリーズとその後東宝で撮影した修羅雪姫シリーズってのがあったんですけども、そのすぐ後ガラッとイメージチェンジをしまして、1974年昭和49年に始まった人気テレビドラマ寺内貫太郎一家では石材屋の寺内家の長女静江の役をやっています。そう、あの西城秀樹さんのお姉さん役だったんですけどもね。幼い頃の暗い出来事のイメージを引きずったちょっと影のある役でしたけども、それによって多くの人に梶芽衣子という名前と顔が広く知られるようになったんじゃないでしょうか。話を元に戻しますと、 ちょうどサソリシリーズに出演して恨み節がヒットしていた1972年から74年にかけて5枚の LP レコードを出しているんですけども、今回はフランスのメーカーがアナログレコードとして5枚ともリリースしたそうで、他にもイギリスをはじめヨーロッパ各国で注目を集めているとのことです。今はね、日本だけじゃなくて世界の若い世代がアナログレコードを面白がっているようですけども、なぜ今カジメイコのレコードなのかっていうところには新聞記事は触れていませんでしたけどね。さあ、この後どのぐらい話題になって売れるでしょうか。1972年、昭和47年に日本でもシングルレコードは34万枚売れて、オリコンのチャートでも6位まで上がっています。カジメイコさんの恨み節。こうして今聞くととってもチャーミングな女性らしい声だと感じましたけどね。今週のタイムスリップムービーヒッツは70年代初めの人気シリーズだった女囚サソリの主題歌、カジメイコさんの恨み節でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。お暑ございます。梅雨明けしたと思ったら連日の猛暑で、畑仕事もなかなかきついです。プチ熱中症のようになりながらもなんとかやっております。つばが大きめの帽子をかぶったり、水分補給とか注意してやっていらっしゃると思うんですけどね。熱が体にこもると言いますか、本当に測ると熱があったり頭痛があったりしてますね。気をつけないと。私の経験から言いますとね、脱水症状的なことになってくると、あちこち変なところの筋肉がつりやすくなってきますから。所ジョージさんが CM やってる蛍光補水液でしたっけ、あれがスポーツドリンクよりもだいぶ効果があるようですからね。塩分の補給にもなるんで、そういう自覚症状があるんだったらぜひ試してみてください。さて、ずっと以前のことですみません。何でしょう。片桐ハイリさんの映画館でのアルバイトの話で、はいはい、片桐ハイリさん、大学卒業した後、売れない役者だった頃にね、アルバイトで映画館の切符のもぎりまでやっていたなんて話をしましたけども、それほど映画好きだった片桐ハイリさんが、最近映画を見た後、余韻に浸れなくなった。なぜかというと、まあ誰もがやってると思うんですけど、2時間ぐらいの間、スマホをマナーモードにしたり、電源切ったりしてますからね。その間にメールや LINE が届いていないか必ずチェックする。そんなことですぐ現実の世界に戻らされてしまうからっていうのを、片桐ハイリさんが NHK の朝の番組でおしゃべりコラムのような形で喋っていたのを聞いたんですけども。で、風の坂道さんは、私、ハイリさんのもぎりよ今夜もありがとうっていう本を持っていますが、面白かったですよ。もう片桐ハイリさんはあのキャラクター自体が面白いですもんね。また最近は毎朝アマちゃんで豆部のキッチンカーで頑張っていらっしゃいますかっこ笑いって、それ最近といっても今 BS プレミアムでやっている10年前の朝ドラの再放送ですよね。はい、確かに岩手県の郷土料理の豆部を東京の街角で売るっていうキッチンカーのシーン覚えてますよ。僕にとっては10年前ですけども。で、さすがに工藤官九郎さんの脚本らしく、そのキッチンカーの隣にいるのがトルコのケバブを売っているお兄さん。豆ブーケバブーでね、笑わせるっていう作戦でしたけども、アマちゃんは展開が早くて面白いですね。そうですか、今再放送は豆ブーケバブーなあたりですか。この後、秋の両親の小泉京子さんと水戸しのりさん、それから秋元康さんがモデルの古田新太さんなんかも絡んで、ますます展開が早くなっていきますからね。ぜひついてってくださいね。そしてもう一枚、ラジオネームアルプス車窓さんです。今回は昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へのリクエストです。次回8月5日は順当に行くと、他で始まる歌手やアーティストになると思いますが、今週が子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲なので、来週8月5日は他ではなくてさですよ、さ。ちょっと勘違いかな。歌声ではないんですが、高中正義さんはどうでしょうか。真夏真っ盛りのこの時期、ご検討ください。昭和の歌声インデックスのコーナーが難しいなら、高中正義さんの曲を普通にリクエストします。やっぱりブルーラグーンでしょうかね。大岩さんが選ぶ高中さんの曲をお願いしますといただきましたけども、来週がさですから、さしすせそ、作業は全部3曲ずつっていうことにはならないと思うので、近々他が巡ってくると思うんですよね。夏のうちに。 ですから、まあ、歌声といっても先日イのところで井上隆之バンドのインストゥルメンタルの曲3曲やったりしてますから、で実は高中さん歌も歌ったりしてるんですけどもね、何枚かアルバムを持っていますんで、じゃあ次の他の回は高中正義さんの3曲やりましょうよ。予約を入れておきましょうかね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もここまで洋楽の曲が一つもかかっていないのでこんなのを選んでみました。アルバート・ハモンド、風のララバイ。70年代カリフォルニアの青い空というヒット曲がありましたけどもね、その後81年にこの曲も軽く売れています。アルバート・ハモンド、風のララバイ、 Your World and My World でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林麻美、マッチ近藤雅彦、小林明に小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子に高坂みゆき、そして前回は米米クラブの昭和時代の曲とずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回からは子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲に入ります。まずその1曲目は先週ちらっとヒントに出しましたヤマハのポップコンポピュラーソングコンテストからのビッグヒット、1973年昭和48年発売の小坂明子さんのあなたです。1957年昭和32年の1月、兵庫県の西宮市生まれ、今66歳です、お父さんが関西を中心に活動していた指揮者で編曲家という仕事もしていたんで、幼い頃からピアノには親しんでいたんだそうです。16歳の時に自ら作詞作曲してピアノの弾き語りで歌った曲あなたが73年のポップコンのグランプリを獲得して、その後世界歌謡祭でもグランプリを取っていきなり注目の的になります。高校の1年先輩でたまに一緒に喫茶店に入ってお茶を飲みながら話をするっていう程度の淡い恋の相手をモデルにしたんだそうですが、授業中ノートに20分ほどで書き上げてしまったとのこと。レコードセールスは165万枚というビッグヒットになりました。私も買いました。この年73年の暮れ12月に発売されて、オリコンのチャートではもちろん1位を獲得しています。このイントロのアレンジは宮川博史さんが担当したんだそうですが、小坂さん本人はちょっと大げさで好きになれなかったとのこと。インデックスの1曲目、小坂明子さんのあなた。今週のインデックス、この1曲目は小坂明子さんのあなたでした。ではインデックス続いての子は同じ小坂さんなんですけども、こちらは次の年1975年昭和50年のビッグヒット、小坂京子さんの思い出枕です。1953年昭和28年の7月31日宮崎県の日南市生まれですから、あさって70歳になります。こちら小坂京子さんもやはりヤマハのポップコーン出身で、20歳の時に初めて応募して、次の年1974年昭和49年に恋のささやきっていう曲がグランプリを獲得します。この曲でメジャーデビューしているんですけども、レコードセールスは1万9000枚ほど売れた程度で、大きなヒットにはなりませんでした。そして3枚目のシングルとして翌75年に出した思い出枕が、レコードセールスは85万枚というビッグヒットになります。 オリコンのチャートのベスト100には36週もランクインしていて、じわじわ売れて最終的には1位まで上り詰めました。もちろん作詞作曲とも本人がやっています。インデックス今週のこの2曲目は、小坂京子さんの思い出枕。今思うと当時21歳だった女の子がこんな大人っぽい曲を作っていたんですね。インデックス今週この2曲目は、小坂京子さんの思い出枕でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は子で始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。グループ、バンドはありません。ではその3曲目ですけども、こちらも先週ちらっとヒントを出しました。おにゃんこクラブの中心メンバーで、ソロになっても何曲かヒットを生んだ国生さゆりさんです。1966年昭和41年の12月、鹿児島県の鹿屋市生まれで、今56歳です。中学生の頃は陸上部で、100メートルのベストタイムは12秒8って、これ大したもんですよね。高校在学中の1984年昭和59年にミスセブンティーンコンテストに応募して、その頃住んでいたのが広島県の呉だったため、中国地区の代表に選ばれます。全国大会では入賞できなかったものの、翌85年のお正月のテレビの特別番組、レコード会社対抗大運動会の前に、CBS ソニーのスタッフから会社の名前のゼッケンをつけて走ってほしいと頼まれるんですね。その縁でフジテレビのオールナイト富士女子高校生スペシャルに出演します。その後はおにゃんこをメインにした番組、夕焼けにゃんにゃんのスタート時の中心的なメンバーに抜擢されました。会員番号は8番。1985年昭和50年のおにゃんこ全体のデビュー以降、かわいその子、後ろ指刺され組、新田恵里に続いて、86年の2月、バレンタインキスでソロデビューします。レコードは32万枚売れるヒットになりました。しかし、オリコンのチャートは2位止まりだったんですね。初めて1位になったのは2枚目のシングルのこの曲でした。国生さゆりさん、夏を待てない。季節的にも今ならこちらの曲の方が良かったですね。オリコンの記録ではレコードは25万枚売れています。今週のインデックスこの最後の曲は国生さゆりさんの夏を待てないでした。その後に出したノーブルレッドの時は化粧品の CM キャンペーンの曲になったり、次の曲あの夏のバイクもオリコンの1位を取りましたけども、どれもバレンタインキッスや夏を待てないほどは売れませんでした。ということで来週のインデックスはサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子に西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子、サザンオールスターズ、さだまさしのソロ、アニソンは佐々木勲、その後坂井正明、相良直美と3曲ずつやってきてるんですけども、まだ3曲いけるアーティストがありました。サーカス、ちょうどタイトルに夏の英語が入ってる曲もありますしね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はサーカスを取り上げます。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは修学旅行話の最終回です。2日目の午後はお土産を買いに京都駅に向かいました。私もおしゃれなファッションビル風になってから一回行ったことがあるんですけども、お土産売り場だけですごく広いスペースですよね、あそこ。前回の放送でモナママさんからお土産への質問がありましたんでお答えします。まずはカールにじゃがりこ、じゃがピーの関西限定版。最近の若い人はまずそういうところに走るんでしょうね。そして親には生八つ橋、おいおい、大岩さん八つ橋や七味唐辛子以外で何かいいのがあったら教えてくださいっていう質問があったのに、親にはやっぱり生八つ橋ですか。お食べでしたか、ひじりでしたか。僕はひじりの方が好きだったんだけど、なんて話をしましたけどね。そして祖父母にはハンカチとストラップを買いました。おじいちゃんキーホルダーとかストラップ集めんの趣味だったりとかね。おばあちゃんには舞妓さんと金閣寺の絵柄のハンカチとか、そんな感じですかね。ですから宮島陽子さんやグラシネのスタッフの方におすすめしてもらったお土産は時間の都合上探すことができませんでした。多分さっき私が言った京都駅のお土産だけですごく広いスペース探せば何かしらあったと思うんですけどね。 カールにじゃがりこ、じゃがピーと、そっちで時間を取られちゃったんじゃないかな。とっても心残りですので、また京都旅行に行った時に再チャレンジします。あの時宮島さんが教えてくれたお菓子の名前、またグラシネのスタッフに聞いたお菓子の名前、どっかにメモしてあるかな？大丈夫かな？そして3日目は清水寺に向かいました。楽しみにしていた音羽の滝の水飲みは、あの上から水がちょろちょろ出てるのを柄杓で汲むやつね。先生から時間がないから見るだけと言われ、とっても残念でした。いやまあお土産に再チャレンジするよりも音羽の滝に再チャレンジする方が簡単だから、まあこの後の人生何度か京都に行くでしょうからね、時間にゆとりを持って面白いものを探してみてくださいな。今時の中学生の修学旅行の話はいかがだったでしょうか。やっぱりカールにじゃがりこ、じゃがピーなんだなと思いましたよ。来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパーふんがふんふんといつものように終わってますけどもね、せっかく学を収める修学旅行なんだから、もうちょっと京都なんかの歴史に触れてほしかったってのが率直な意見です。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。